教育グローバル協定と日曜休業令。話、花城剛。
皆様おはようございます。今日は皆様と共に、ぜひ分かち合わなければいけない情報が入ってきましたので、それについて話してみたいと思います。テーマは教育グローバル協定と日曜休業令です。聖書の中に日曜休業令という言葉はありませんが、黙示録14章の9節に、おおよそ獣とその像とを拝み、額や手に刻印を受けるものという言葉があります。で、この獣というのは、法王制のことであります。そして獣の像というのは、日曜礼拝を強要するために貢献力を用いるプロテスタント教会のことであると書かれております。今、まだ日曜礼拝が強制されてないので、プロテスタント教会を獣の像ということはできませんが、将来そのようになってくるということです。で、獣の刻印というのは、その強制的な法律のもと、その意味を承知しながら、日曜礼拝を守ることだと教えられております。悪の力はその勢力を結集し強化している最後の大危機に対して彼らは力を増強しているのである。まもなく一大変化がこの世界に起ころうとしており、しかも最後の働きは急速である。昔から終わりが近いと言われておりましたが、本当にこの頃のニュースを聞くと急速に起こりそうな気がしております。プロテスタント主義は子羊のような角を持っているが竜のように物を言うと予言は示している。すでに我々は竜の声を聞き始めている。日曜運動を推進するサタン的な力が存在するが、それは隠されている。その働きに従事している人々ですら、彼らの運動に伴う結果については分かっていないのである。この気候変動の問題と日曜休業令の関係を前回お話ししましたが、その中でも、触れましたけれども、このなぜ気候変動対策が日曜休業令になっていくのか、ということなんですが、ある科学者、マナヘム・デイビッド・スマッドジャ方の提案であるんですが、この1年間全部日曜日を足すと53日あるんだそうです。そしてそれ以外に祝祭日が約15日各国にありまして、そして合わせると約70日。これは1年間の約 20% であるので、その日曜日、そして祝祭日を全くビジネスを活動停止にして、工場からも煙を出さない、車も走らさない、そういうことをすれば、20% の CO2 削減ができるんだと、この科学者の提案であるんです。そうすれば、パリ協定、COP21 と言われているパリ協定の目標に少しでも到達する助けになるんだという考えが一部にあります。さて、今日は後で紹介しますが、9月に、12日に、ローマ法王は教育に関するグローバル協定をやろうじゃないですかという呼びかけをしております。後でその動画をお見せしたいと思います。これがなぜ日曜休業令と関係があるのかについて前回のメッセージでも触れましたけれども、イエズス会の大きな大学がワシントン DC にもありますが、ニューヨークにもあります。それは、フォードハム大学と言いますが、そこのチャールズ・シー・キャモーシーという、准教授、准教授が、今年の4月に書いたものをお読みしたいと思います。前にも触れましたけれども、今回のコラムで私は教皇フランシスコの気候変動への取り組み方、文化に焦点を絞ったものは、最近浮上した通過する可能性のないグリーンニューディール政策のように速やかに法律を制定するような取 取り組み方よりはるかに優れていることを説明いたしました。グリーンニューディールというのは、今、アメリカで、環境問題に関して、政策をしようじゃないかという、法案が出ているんですね。それは、彼によれば、これは通過しないだろうと。いきなり法律通そうとしてダメだと。誰もついてこれないと。で、それに比べて、法王が提案しているラウダート氏は優れているんだというんですね。その理由をこれから説明します。気候科学の専門家たちによると、劇的に炭素排出量を抑制するために、私たちに残された時間は12年です。これは去年の10月に12年と言われてたので、今11年ということになっています。その転換点の後は、気候変動は不可避であるばかりでなく、破滅的となります。この非常事態を踏まえると、私たちは次の10年かそこらで、文化を変えることに取り組む必要があり、それから最後の数年間で文化的そして政治的環境に関する劇的な法律制定をすることが私の意見です。これは決まったことじゃなくて彼の意見だというんですね。こうなると私も言い切れません。彼の意見なんですね。つまりいきなり法律化してもダメで、まず文化を変えるということをやって、それから最後の数年間、バッと法律を変えるということを彼は考えているんですね。大総統下巻339ページ。ローマ教会の抜け目なさと狡猾さには驚くべきものがある。この教会は何が起こるかを読み取ることができる。法王教はプロテスタント教会が偽りの安息日を承認して、中旬を表していることや、過去に法王教自身が用いたのと同じ方法でプロテスタント教会がそれを強制する準備をしていることを見て時期を待っている。ローマカトリック教会は全世界にわたって根を張り、法王朝の支配下にあってその利害に役立つよう計画されている一大組織を形成している。全世界のあらゆる国において生産に預かる幾千万の者たちは法王に対する忠誠を固く保つように教えられている。国籍や政府がどうであろうと、彼らは教会の権威を他の一切のものの上にあるものとみなさらなければならない。彼らは国家に忠誠を誓うかもしれないが、その背後にはローマに対する服従の制約があって、教会の利益に反する場合には、国家に対するどんな誓いも破っても良いことになっている。続けて、チャールズ・C・キャメル氏の文献を読みますが、教皇フランシスコの中心の具体的なことは何でしょうか。それは具体的な行動を求める法律です。文化の変化、それは名付けることも定義づけることも難しいことですが、実現のためにはさらに多くの取り組みと忍耐を要します。環境的文化の変化のための教皇フランシスコの訓令は、2015年5月の会直ラウダートシーにおいて最高位のものとして現れました。この権威ある公文書において、教皇フランシスコは、法規制が存在しているだけでは、気候変動を生み出している人間の行動パターンに歯止めをかけるためには役立たないと述べています。法律が必要な長期的な効果をもたらすためには、社会の構成員大多数がそれを受け入れることに十分な意欲を持ち、責任を取るものへと変わらなければなりません。これは彼の見解では、心の底からの内なる改心と彼が呼ぶものを要求します。時にはそれをさらに具体的に環境的改心と呼んでいます。このような改心は個人的または地域社会的の両方でなければならないと教皇は述べています。それは生活の根本的変化でなければなりません。私たちはまた日曜日を守ることに焦点を合わせることによって、特に売り買いからの休みを祝わなければならないと書いてあるんですね。大総統下巻340ページ。またローマ教会は決して変わらないということがこの教会の自慢の種であることを忘れてはならない。そして教会がもしひとたび権力を持つならば、 過去の場合と同じ勢力を持ってその主義を行動に移すであろう。プロテスタントが日曜日を崇める運動においてローマ教会の助けを受け入れようと企てるとき、彼らは自分たちのしていることがわからないのである。プロテスタントが自分たちの目的の達成に夢中になっている間に、ローマ教会はその権力を再び確立して、失われた市場権を回復することを狙っているのである。教会が国家の権力を用いたり、支配したりするような、また宗教上の制度が国家の法律によって強制されるような、すなわち教会と国家の権威が良心を支配するような、そのような原則が米国にひとたび確立されるならば、この国におけるローマ教会の勝利は確実なものとなる。会議が予定されております。その会議は、教育に関するグローバル協定というものであります。その期日は、2020年来年5月14日と定められました。場所はローマであります。主催はローマカトリック教会です。グローバルコンパクトオンエデュケーションと検索したらホームページも今出るようになりました。そのホームページの中でこれを簡単に説明していますが、若者を人類友愛へ教育し、分裂や対立を克服し、ホスピタリティ、正義、平和を促進することを学ぶ。教皇フランシスは若い世代の教育に関心があるすべての人を招待して、教育を通じてグローバルな精神の変化をもたらすために、グローバル協定に署名するように進めています。この協定はサインが求められているんです。そしてどのような人が実際来るのかというと、ここの下線部に書いてあるように、主要な宗教、国際機関、様々な人道機関の代表者、並びに世界中から政治、経済、学会、著名なアスリート、科学者、社会学者の主要な人物を招いています。まるでダニエル3章のドラの部屋で、いろんな人が集められているような状態であるんです。その動画を今見てみて。
会直ラウダート市にある兄弟の姉妹の皆様、私は皆様に私たちの共通の家の保護に協力するよう懇請いたしました。私たちが直面している問題の緊急性を理解するために、教育に集中する必要があります。教育は現実をより広く、より深く理解する心を開きます。私たちは教育に関するグローバル協定が必要です。この協定は新しい国際連帯と人文主義の開発を目的としています。ですから私はグローバルなイベントを推奨したいと思います。2020年5月14日に開催されます。大きな分断の時に、極度の対立の時に、私たちの努力を団結せねばなりません。教育上の同盟を結び、成熟した個人を形成するのです。社会のために生きることができる人を育てるのです。すべての変革には教育プロセスが必要です。変革のための教育なくしては、変革を生み出すことはできません。アフリカのことわざには、子どもを育てるには村全体が必要だとあります。まさに私たちはそのような村を作らなければなりません。一緒になって若者を形成し、より良い未来を築くことができます。最近私がアブダビでアル・アザハルのグランドイマームと署名した文書で述べたように、まず差別を排除する必要があります。私たちは人々を結びつけるものは何かという認識や、人間のあらゆる側面に関するさまざまな認識をこの村が植え付ける方法を見つけねばなりません。人間のあらゆる側面とは、すなわち 知的、科学的、ビジネス的、自然的側面における世代、教師、生徒、市民、家族です。この村でグローバルな集結が地球住民と共通の家との同盟につながることを確認する必要があります。それにより教育が平和と正義、すべての人類家族の間に開かれた心、そして宗教間の対話をもたらします。全世界村、それはすべての人の属する個人的な村でもあります。私たちの教育プロセスは全世界が深く相互に結びついているという認識に、そして経済、政治、成長、進歩を創造して他の方法を見つける必要があるという認識に根付いてなければなりません。私たちは地域社会に奉仕する個人を訓練する勇気が必要です。この理由から私はこの教育上の同盟を一緒に推進するために皆様とローマでお会いできることを楽しみにしています。私は皆様と一緒になって未来の世代を教育するという繊細な分野にすでに従事している私たちの世界の権威ある後人に訴えます。私は彼らが後退しないと確信しています。一緒に解決策を模索し、恐れることなく変化のプロセスに着手しましょう。私は皆様お一人お一人がこの同盟に先進することをお勧めいたします。会議は2020年5月14日にローマで開催されます。皆様にお会いできるのを楽しみにしています。すでに皆様を歓迎し祝福しています。ありがとうございました。
この動画もう一回見てみたい方はサンライズの YouTube にそのリンクを貼るようにお願いしておきますので、また自分で確認してみてください。この今の動画の中で一つ一つ時間があれば考えていきたいんですが、特に二つのことに絞って、今日考えていきたいと思います。まず、冒頭で、ラウダートシーにある兄弟姉妹の皆様と言って呼びかけました。このラウダートシーというのは、気候変動の問題に関するものでありましたから、こういうことによって、気候変動の問題に解決を望む人々をそこに包含することになります。それから、次に注目したいことは、アブダビでアル・アズハルのグランドイマームと署名したと彼は言っておりましたが、この動画の中で、出てきた唯一の人物ですけれども、この方は日本人にはあまり聞き慣れない名前ですが、イスラム教の中では、この第一人者の一人である人と、法王はサインをしたんですね。今までイスラム教とキリスト教は仲良くなかったんだけれども、これから仲良くなりましょうという署名を今年の2月にしております。なので、こういうことによって、この宗教や思想の対立による分断の解決を望む人々も包含することになります。だから、もう全世界のいろんな問題を包み込むような計画ができております。カトリックという言葉はそもそも、ギリシャ語のカソリコスという言葉から来てるんだそうですが、普遍的という意味があります。で、要するに万人の、世界中のという意味であるんですね。名前の通り、カトリック教会はほとんどすべての人、大人から子供まで、年寄り、男も女も、もうすべてのものを今、包含しようとしております。で、まずこの気候変動のことに関して前回でもお話ししましたけれども考えていきたいと思いますが、2015年は非常に大事な年でありました。6月18日に法王庁からラウダートシーが発表されました。 そして9月25日から27日に国連で持続可能な開発目標が採択されました。そして12月12日にパリで COP21 が採択されました。パン・ギムン元前国連事務総長もこの2015年は非常に大事な時だと言っておりました。で、このラウダートシーなんですが、これは、法王が出す正式な公文書で、そして最も重要な文書であると言われています。で、これは、教皇フランシスコが出した2番目の会勅でありました。共に暮らす家を大切に、つまり地球を大切にしましょうという、気候変動の問題を解決しようという法王庁から出た初めてのタイプの会勅でありました。で、このラウダートシーと日曜礼、休業礼とどのように関係があるかということなんですが、この、ラウダートシーの中に、とりわけ日曜日を大切にしましょうということが、この環境問題の本であるはずですが、日曜日を守りましょう、重要視しましょうということが書かれております。例えば、ラウダートシー237番に、日曜日に聖体、祭儀に参加することは特別重要な意味があります。日曜日はユダヤ教の安息日と同様、私たちが神との、自分自身との、他者との、世界との関わりを修復するための日です。日曜日は復活の日、新しい創造の第一日の日であり、と書いてあって、まあ、その後半の方も、休むことは大事なことですよ、と書いてあります。そして、貧しい人のためにもいいことですよということが書かれております。つまり、日曜日にミサをすれば、自然環境を守り、貧しい人々を助けることができますと、簡単に言えばこういうことであるんです。で、ラウダートシーの中でよく用いられている共通善という言葉があります。英語で common good。これは、ラウダートシー156番にもあるし、157番にもある。159番にもありますが、みんな共通していいこと、みんなのためにいいことという言い方をするんです。で、ローマカトリックのカテキズムというのがありまして、まあ、教理が全部きれいに並べられた本です。2188番に、キリスト者は、信教の自由と万人の共通善と尊重して、日曜日と教会の聖日と公休日として認めるように努めるべきですとあります。つまり、日曜日、共通善というのは日曜礼拝のことを示唆しているんですね。それから、国連でSDGs というものが、採択されましたが、その採択される1日前、アメリカの国会に彼は、法王は行って、このように語りました。最後の黄色い字をお読みしますが、合衆国、そしてこの国会には果たすべき重要な役割があることを確信しています。そして、その国連においても、この2030年アジェンダ、つまりこの、SDGs、持続可能な開発目標のことですが、これは重要な希望の兆しですと彼は言ったんですね。それから最近今年5月にも、ポー・フランシスは国連の持続可能な開発目標を実施し、気候変動政策を実施するための超国家的で、つまり国を超えて法的に構成された団体を求めていたんだそうです。そして最近ではアフリカへ7日間の、首都訪問からこう帰ってくる際、機内の中で、教皇は私たちの義務は国連や欧州連合などの国際機関に従うことであると述べました。この国連やら欧州連合に従うことが私たちの義務とは言ってるんですが、国連や欧州連合というのは影では法王の配下にあるんですね。それから COP21、これについてちょっと説明が必要になりますが、これは第21回気候変動枠組条約締結国会議というものであるんです。 2015年の11月30日から12月22日まで行われましたが、そこで2020年まで、来年ですね、今京都議定書というものが今有効であるんですが、来年それが終わってその後どうするかということを決めるための集まりであったんです。それがパリ協定。そのパリ協定 COP21 は、来年から有効になってくるんですね。で、初めて全196カ国が参加して採択されたものであったんです。たくさんの首脳が集まりました。そして、京都議定書とそのパリ協定を比較すると、京都議定書の方は先進国のみ、義務を課していたんですが、この COP21 パリ協定は全196カ国と先ほども言いました。そして一番具体的なのは、この産業革命前の時代と比較して世界の平均気温の上昇を2度未満、できれば 1.5 未満に抑えたいという、そういう具体的な目標を彼らは立てたんです。1.5 度未満です。で、それをもっと具体的に、調べさせるために IPCC という機関に、こう、科学的にこれを報告してくださいと、その時お願いいたしました。そして、その報告は2018年に提供することになりました。そしてそれが実際去年の10月に提供されました。パリ協定では各国がこれぐらいの目標、自分で目標を決めてやることができたんですね。そして、今のままでいけば、今、産業革命以降の平均気温からすると、すでに2020年はこの表で見ると、もうすでに1度気温が上昇しています。残りあと 0.5 度までは OK。その後は大変になってくるということであります。で、このままのペースでいくと、何の改革もしないで、このままの経済活動を行っていくと、地球は2040年にはもう 1.5 度に到達してしまって、もう2070年頃には2度まで上がってしまうということになっているんですね。もう危機感があるんですが、そんな中2017年6月1日にトランプ大統領は私はそれからやめますと言ったんです。離脱するんですね。パリ協定から離脱すると発表したんですね。だから国連の事務総長アントニオ・グレテス国連事務総長ももう気が気げないんですね。それで、去年の9月10日に、こう言いました。パリ協定の後でさえも必要な行動を起こすリーダーシップと野心が欠けています。お叱りをしてるわけですね。そして、下の、一番下の方に、もう無駄にできる時間はありませんと言って強く訴えているんですね。そして、その直後、2018年10月に、この IPCC から特別報告書が出されました。1.5 度未満に気温上昇を抑えるためにはどうしたらいいかという分厚い報告書でありました。SR1.5 と省略されておりますが、これによると、もう、1.5 度以上の温暖化を経験すると、もう取り返しのつかない状態になりますよと言ってるわけですね。ですからこのリポートは、下の赤い字を見ると、次の数年ではおそらく私たちの歴史の中で最も重要ですと。次の数年はおそらく私たちの歴史の中で最も重要ですと言って、この危機感を高めているんです。そしてこの表は、縦軸は、CO2 の排出量を表しています。今、2020年頃は、約40ビリオントンズの、CO2 を出してるんだそうです。世界で、1年間で。 そしてこの表は 1.5 度、気温上昇 1.5 度未満に抑えるためには、このような具体的な、数字で、CO2 を抑えていかなければ、間に合いませんよ。1.5 度未満にはなりませんよと言ってるんですが、これを見るともう2020年以降は急に下がってますね。これぐらい活発に CO2 排出を下げていかなければ、もう取り返しつかないことになりますよと言って警告するわけです。そこでもう子供たちが黙っていられなくなりました。こういう報告を聞いて、もう学校ストライキなどをして民衆に訴えたんです。そして今日、スウェーデンからもお客様が偶然来ておりますが、スウェーデンから来たグレッタ・トゥンベリーという当時16歳の女の子が、もうあちらこちらに呼ばれて演説するんですね。そして彼女の言葉の中の一つに、真の力は民衆と共にあるのですと言うんです。大総統下官には、立法者たちは民衆の人気と支持を得るために、日曜休業令に屈服すると書かれております。この民衆の意見がどれほど世界を左右するかということを私たちは注目しなければいけません。今、気候非常事態宣言というものが今年になってたくさんの、行政機関が発表し始めました。最初に発表したのは2016年の12月にオーストラリアのメルボルンにあるデアビン市という市が、この気候非常事態宣言をしたんですね。そして2018年、去年の12月4日にローマクラブというクラブが、クラブというか、シンクタンクですかね。これが気候非常事態プランというのを発表したんです。それがきっかけとなって、まあ、グレタ・トゥンベリーさんの影響もありますが、2019年からは次々といろんな市や町や村が、あるいは国がこの気候非常事態宣言を発表し始めたんです。ヨーロッパでは、これ一つ一つのドットがその行政機関であるんですね。イギリスが多いですね。カナダも多いです。アメリカはまだちらほらです。そしてオーストラリアでもあります。そして世界で初めてスコットランドが国として非常事態宣言を発表いたしました。これが今年の4月28日でありました。そしてその後続々と国が、発表しまして、今9カ国までは非常事態宣言をした国があります。そして日本はというと、本当につい最近、9月25日に長崎県の壱岐市がこれを採択しました。そして10月4日に神奈川県の鎌倉市がこれを採択しました。まだ日本では昨日の時点で2つしか、非常事態宣言はやってませんが、これが本当にどんどんうなぎ登りで今伸びていて、先週私がチェックした時は全世界で1123の行政区が発表していたんですが、昨日見たらもう1166、もう40個追加されてるんですね。どんどんどんどん今うなぎ登りです。今、世界中がこう危機感を感じて、この気候変動の問題を取り組まなきゃいけないという雰囲気がもうできているんですね。そして2019年9月23日には、いよいよ世界中の首脳を集めて、この気候変動行動サミットをしようじゃないかということで、国連が招集しました。そして、それで先ほどの、IPCC の特別報告に沿って、今後10年間で2030年までに CO2 の排出量を2010年と比較して 45% 削減しなければならないだというわけです。45%、あと10年で 45%、約半分以下です。そして2050年にはゼロエミッション、ゼロにしないといけないというんですね、CO2 の排出を。そうしましょうと言って呼びかけていて、各国の代表に具体的な計画を持って9月23日にニューヨークに集まってくださいと呼びかけたんです。 そしてもう世界がそれで盛り上がって、グレタ・トゥンベリーさんが飛行機では CO2 出しすぎるからといって、ゼロエミッションのヨットで大西洋を2週間かけて渡ってアメリカ・ニューヨークについて、そしてその国連に参加したんですね。それで盛り上がってアメリカでは世界中で9月20日と、それから9月27日、毎回金曜日にやるんですね。ここでグローバル気候マーチをしたんですね。この世界中でやってるんです。そして最初の日の9月20日は、世界163カ国で400万人以上がその抗議集会に参加したんだそうです。そして、日本でもありました。20以上の都市で日本でも行われました。行われる予定だったんですが、沖縄では台風でできませんでした。で、この動画を見ていただきたいんですが。気候変動の行動をするまで私たち頑張りますと言ってやってるわけですね。後で YouTube で全部動画上げましょうね。今日は時間がないのでこれで一旦終わりたいと思います。こんな雰囲気で世界中でやってるんですね。そしてただ民間の人々だけじゃなくて、労働組合、大きな会社の労働組合もこの日にストへ参加しました。Amazon という大きな会社がありますね。このAmazon の社員900人以上の従業員がその仕事を休んでその日参加したんです。それだけじゃなくてマイクロソフトもやったし、いろんな大きな会社がやったそうです。そして Amazon の、CEO もそれに応えるかのように、Amazon は CO2 ゼロにするという2040年までに国連の目標よりももっと早いスピードで、到達、その目標を達成したいというようになったんですね。そしてこのクライメートストライクは27日も行われて、合計で500万人の人が、参加したことになったそうです。そしていよいよ9月23日に国連気候サミットが行われましたけれども、あんなにグレーテス国連事務総長が具体的な行動計画を持ってやってきてくださいよと呼びかけていたのに、事前に77カ国、全部で160カ国以上あるんですが、たった77カ国だけが、2050年までに、温室効果ガスの排出を実質ゼロにするという目標を掲げたんだそうです。期待されてたような結果にはならなかったわけですね。そしてアメリカも中国もアメリカもインドもロシアも日本も、このたくさん CO2 出す国はこれに参加、目標参加しなかったということなんですね。で、グレテス氏は美しいスピーチではなく、温暖化ガスを削減する具体的な案を提示するようにと。たんですね。そしてその中でも注目を浴びていたのはこのツンベリーさんでした。 彼はもう子供なのに大人たちに叱りつけるような雰囲気で、こう言うんですね。あなたたちが話しているのはお金のこと、経済発展がいつまでも続くというおとぎ話ばかり、恥ずかしくないんですか、恥ずかしくないんでしょうか、 How dare you と言って、繰り返し繰り返し、もう顔を赤くして訴えていたんですね。次の動画。
これは訓練ではありません。グレタ・トゥーンベリです。私たちは今大量絶滅期の初めにいます。私たちの気候は壊れています。私のような子どもたちは学校を休んでこの現状に抗議しています。まだ間に合います。私たちはこの問題を解決できます。生き延びるために化石燃料の燃焼を止めねばなりません。しかしこれでは十分ではありません。多くの解決法が話し合われています。でも私たちの目の前にあるのは、友人のジョージが説明します。魔法のような道具があります。大気中から CO2 を吸収し、ほとんどコストもかからず、しかも自ら組み立てる。それは樹木です。自然の気候解決法の一例です。マングローブ、ジャングル、湿地、海底、藻場、沼地、サンゴ礁、それは大気中から CO2 を吸収し閉じ込めるのです。私たちが利用できる方法なのです。この自然の解決法は非常に大きな変化をもたらします。ただし化石燃料を地中に留めておくのが条件です。ひどい状況があります。今現在私たちはその解決法を無視しているのです。全世界の化石燃料への補助金は自然に基づく解決用に比べて1000倍も多いのです。気候崩壊に取り込むための資金のわずか 2% しか自然の解決法には使われていません。これはあなたのお金、税金、貯金です。さらにひどい状況は、自然を最も必要としている現在、私たちはかつてない速さで破壊しています。毎日最大200もの生物が絶滅、北極圏の氷が溶け、野生動物の大多数、郷土の多くを失っています。私たちは何をすべきでしょう。あなたはシンプルです。保護、再生、資金。保護。毎分サッカー場30個分の熱帯雨林が伐採されています。自然が重要なことをしている場所を保護しなければなりません。再生。地球上の多くの場所がダメージを受けていますが、自然には再生能力があり、私たちは再生を手助けできます。資金。自然を破壊することに資金を出すのをやめ、手助けすることに出す必要があります。とてもシンプルです。保護、再生、資金。これは至る所でできます。多くの人々が自然の気候解決法をすでに使い始め、私たちは大規模に展開する必要があります。自然を守る人々に投票してください。このビデオを共有して内容について話し合ってください。世界中の素晴らしいムーブメントに加わってください。どんな小さな行動にも意味があります。あなたの行動には意味があります。
この動画の中で、自然を守る人に投票してくださいとこの人言ってましたけども、確かにこの人々にこのように訴えれば政治家というものは動かせるんです。そして実際にこのグレタ・トゥンベリーは9月27日のストライキはカナダのモントリオールに行っておりました。そこで、今週カナダは選挙が終わったんですが、国政選挙が終わったんですが、その前でした。で、グレタ・トゥンベリーはカナダのトルドー首相と面会して、気候変動対策を十分に行っていないと伝えたんですね。トルドー首相は、もし私が再選されるなら、 20億本の木を植えると公約もしたんだそうです。民衆がグレタ・トゥンベリの味方だということを知って、そういうふうに政治家はするんですね。大総統下巻357ページ。そして自由の国アメリカにおいてさえ、為政者や議員たちは民衆の関心を買うために日曜日遵守を強制する法律を求める大衆の要求に屈服する。それからこのビデオの中でファンド、資金ということも言っておりました。これは、これも非常に強力なものであります。この自然を破壊することに資金を出すのをやめようじゃないですか。言うんですね。先ほどの、9月23日の、国連サミットの中で、各国の首脳は70カ国とか、その程度しか、この目標参加しませんでしたけれども、ところが、巨大マネーは動いたそうなんですね。この二段落目からお読みします。世界の主要機関投資家515機関は9月19日サミットに参加する各国政府に対し注文をつける宣言、共同宣言を行った。参加した投資、機関投資家の運用額は合計で3770兆円というとてつもない金額。そして私はよくわかりませんが、有名なこの投資機関がここに挙げられております。そして下の赤いところを見ると、投資や機関投資家からの注文内容は、パリ協定で各国が自主的に宣言した CO2 削減目標が不十分なので、2020年までに削減目標を引き上げること、来年ですね。また、政府対策をすべてパリ協定と整合性のあるような内容にすること。今、各国が出している目標は 25% とかその程度なんですが、それを 45% まで引き上げないといけないという内容なんです。それやらないとお金出しませんよというわけですね。それから投資家だけじゃなくて銀行も動いたんだそうです。下の赤い字だけ読みましょうね。銀行35社、5個は今後3年以内に融資先企業で CO2 削減目標をパリ協定と整合性のある形で策定することが義務化され、毎年の進捗公表も必須となる。って言って有名なところが、こういうことを言ってるんだそうです。つまり、お金貸しませんよと言うんです。パリ協定に従わなければ、お金はもう貸しませんと。で、これは今後世界的な、先ほどの法王のグローバル教育をもとに、それが拡大していくことになるんだと私は考えております。それから、グリーンニューディールというのは、このオカシオ・コルテスというアメリカの下院議員が最近話題になって出てきましたけれども、実は世界にですね、もう各国の首脳の行動力に、ついていけないと言って、各知事ですね、県とか都の知事が、世界中の大都市の知事が集まって、グループを作っているんだそうです。C40 Cities というグループを作っていて、94都市が今参加していて、これは世界の GDP の 25% の割合なんだそうです。人口で言えば12人に1人がこの市に属しているんだそうです。そしてそこが今年、10月9日にこのように決めたそうです。本日、グローバルグリーンニューディール。ただのグリーンニューディールじゃなくて、グローバルグリーンニューディールという世界的な気候、非常事態を認識しましたと発表したんですね。日本からは横浜と東京だけがここに参加していますが、小池知事もこのホームページに言葉を述べているんです。東京も 1.5 度の目標を2050年までにゼロにする。1.5 度の目標を達成するためにゼロエミッションにするという目標を宣言、目指しています。それから、この法王の動画の中で出てきました、 アブダビでアル・アズハルのグランドイマームと署名したということなんですが、このイスラム教の世界は私であまりわかりませんが、大きく分けてスンニ派とシーア派というものがイスラム教の中にあります。そしてイスラム教の多数派である約 90% はスンニ派なんだそうです。そしてムハンマドの後継者を実力で選ぼうという考えの人々であるんです。それから少数派はシーア派といって 10% 程度なんですが、ムハンマドの血統を後継者を血統で選ぼうとするグループであるんです。スンニ派がの実力で選ぶ人たち、シーア派が血統で選ぶ人たちであるんですが、これはこの地図はシーア派のスンニ派の人たちの人口が多いところです。この紫が濃いければ濃いほどスンニ派が多いところです。で、先ほどアブダビでこれを署名したと法王が言ってましたが、アブダビというのはアラブ首長国連邦、ここですね、アラブ首長国連邦、この辺にあるんですが、アブダビここです。そしてそこでサインした人はグランドイマームという人はエジプトの人です。エジプトから飛んできて、法王はイタリアから飛んできて、ここで署名をしたんですね。で、これはこのスンニ派が多い地域でやったわけです。ですから、スンニ派は 90% ですから、イスラムの。イスラムとキリスト教が世界の二大宗教ですから、多くの人がこれに仲間になってきているということがわかると思います。ちなみにシーア派が強いところは、イランとかイラク、イエメンですね。そして実際にこのようにアブダビ宣言というのを今年の2月に法王がそのアブダビへ行って、アル・アズハルのグランドイマームというのアフマド・アル・タイブという名前の方と署名をしたんです。アブダビ宣言と言います。これは人類友愛に関する文書、そして同じイスラムの中でも過激な人たちがいますが、その過激主義に及び負の影響に立ち向かうことを、ここで二つのグループが協力しようじゃないかとサインをしたんです。動画をお願いします。これはその国に法王がアブダビに着いた時の模様です。これは皇太子に迎えられました。これはローマ法王教からアラビア半島に訪問したのは初めてだそうです。これがグランドイマームですね。この灰色い服を着ているアルアズハルのグランドイマーム。国賓として盛大に歓迎されるわけですね。次、後で動画を見せますが、もう綺麗な道で、その大統領官邸までにこの導く綺麗な道で、綺麗にこの行列を組んで、実際馬も引き連れて派手な歓迎をするんですね。そして法王の国旗、ローマ法庁の国旗は白と黄色ですけれども、その白と黄色の煙を航空機がショーして見せるわけです。歓迎しますと言って。そして、儀礼兵もその式典を盛り上げていました。 そして教皇フランシスコはアラブ首長国連邦の副大統領と、それから、皇太子で、しかも、国連、連邦軍の、軍の副最高司令官に囲まれて、その式典に預かったんですね。これ動画流していただきます。カトリック教会はかつては十字軍をイスラムに送って戦っていた関係であったんですが、今その関係は確実に修復されている状態になっているということですね。これが今年の2月にあったことでした。そしてその日の夜、実際にこのグランドイマムと署名をアブダビ宣言に署名するんですね。あそこは雨が降らないんだと思いますね。建物に屋根がないの。こんな綺麗な場所であるのに。涼しい夜風に、このひらひらしたこの服がなびきながら、気持ち良さそうな環境で署名するんです。石油王たち、お金たくさんありますから、豪華な建物があるんですね。ということで、もうローマカトリック教会、名前のごとく、すべての人々を今、包含しようとしております。一番大きな宗教、あれだけ、もう、キスしてますね。キス、映像ではなかったかもしれませんが、キスしてます。そういう密接な関係に今、なりつつあるんですが、この、法王が今回の教育、グローバルコンパクト、協定を呼びかけ、世界に呼びかけたときに、The Great Ones of the Earth を招待するというふうに、バチカンからの文書に書かれていましたが、この Great Ones of the Earth、地の偉大な者たちを集めるということであるんですが、それが、黙示録18章にある言葉と似ているんですね。まあ、二節から見てみると、バビロンは倒れたと言って大いなる叫びをしますね。そして3節にはすべての国民はブドウ酒を飲み、そして地の王たち会員し、地上の商人たちは贅沢な富を得た。そしてその彼女の 災害に巻き込まれないように出てきなさいと、大いなる叫びはしますが、罪は積もり積もって天に達する時が来るんですね。これが日曜休業令の、荒らす憎むべき者が聖なる場所に立った時にそうなるんだと思いますが、続けて見ていくと、突然この法王教が倒れる、彼女と言われてたのは法王教ですが、これが倒れるんですね。八節を見ると、一日のうちに彼女を襲い、彼女は火で焼かれてしまうと書かれております。そういう一瞬にして裁きが下ったということが、何回も繰り返しますが、11節に見ると、地の商人たちも彼女のために泣き悲しむ。もはや彼らの商品を買う者が一人もないからである。今、このグローバルコンパクト協定で世界が一致し始めて、どんどんどんどん関係が密になってきて、グローバリズムが完璧になってきたときに、何らかの黙示録13章にあるように、経済活動もこのローマカトリック教会によって支配されるようになる時が来るはずです。そして、獣の像を拝まない者は売ったり買ったりすることができないようになる仕組みができるはずです。しかしその仕組み、すごく便利なように見えるんですが、この記事を見ると、商品を買う者が一人もいない、つまり買うことができないぐらい、なんかこのシステムが崩壊するんだと思うんですね。結束していた分、それが崩れるときは一気に世界中に影響するんだと思われます。そしてこの商人たちは、彼女から富を得た商人たちは、泣き悲しんで言うというんですね。で、イエス様も、まず毒麦を集めて束にして焼きと書かれています。一本一本焼くんじゃなくて、束にして焼くと、イエス様も言いました。悪人は束になって結ばれている。企業合同、組織、連盟において結束している。我々はこのような組織とは何の関わりも持ってはならないと教えられております。この法王の、この発表について、アメージングサクスのダグ・バチラーも詳しく解説しています。それは今日はお見せしませんが、この動画の、今日の動画の下の概要欄の方にそれをリンクを貼っておきたいと思います。それもぜひ参考にして見ていただきたいと思います。ミニストリー・オブ・ヒーリングの391ページを読みします。聖書は意図高く意図聖なるところにおられる神を私たちに示しているが、それは活動しない、沈黙した孤独な状態の神ではなく、神の御心を果たそうと待機している千千万々の聖なる使いに囲まれておられる神である。こうした使者を通して神は支配下にあるあらゆる場所と盛んに連絡をされる。神は聖霊によって至るところに臨在し、聖霊と天使の働きを通して人の子に奉仕をなさる。神は創造しこの世界の上に王として君臨なさっている。神の目には万事が一目瞭然としており、偉大なる静寂な永遠の彼方から最善と見られるところを命令されるのである。今後いろんなことが起こると予想されますが、我々は何も心配することはありません。神様が共におられて、ちゃんと導いてくださると言われているからです。エゼキエル一章に不思議な幻があります。私が見ていると、見よ、激しい風と大いなる雲が北から来て、とあって、五節、その中から四つの生き物の形が出てきた。で、人の姿をしていて、四つの顔を持って、四つの翼があって、足はまっすぐで、子牛の足のような裏があって、そして、この翼の下に人の手があった。この四つは、四つのものは皆顔と翼を持って、その顔の形は前方には人の顔、それから右の方には獅子の顔、それから左の方には牛の顔、 後ろの方にはワシの顔を持っていたんだそうです。そして、14節を見ると、この生き物は稲妻のようにひらめき、早く行き来していたと書かれています。それから15節を見ると、この生き物の傍らに、地の上に輪があって、四つの生き物は各々一つずつの輪があったんです。そして、この輪は、その作りは、あたかも輪の中に輪があるように見えたんだそうです。エゼキエルに。そして、この四つの輪は、この輪縁、まあ、自転車の、なんていうんですか、リム。そして矢、スポークですね。があって、そして、この輪縁には目がついていた。そして、生き物が行くときには、輪も傍らに行き、生き物が地から上がるときは輪も上がる。こうついていくっていうんですね。これは何を意味しているんでしょうね。そして、この20節を見ると、生き物の霊が輪の中にあると書かれております。そして、この生き物と輪の上に、大皿の形があって、水晶のように輝く大皿の形があって、そして、そこから、大水の声、全能者の声のような声を聞いたと書かれています。そして、頭の上の大皿から声があったと書かれていて、その頭の上の大皿の上にサファイアのような位の形があって、その形の上に人の姿のような形があった。そういう映像が、エゼキエルに見せられました。これはちょっと今日は省略したいと思いますが、騒がしいですね。騒がしいのを聞かせたかったんですが、神様は静かにしているようでしょうけども、実は活発に働いております。ものすごいスピードで我々を助けるために天使たちは協力しているんですね。祝福の山151ページに、未来の諸事件の成り行きは私たちの作り主の御手の内にある。天の王は教会の諸問題ばかりでなく国家の運命をも支配しておられる。聖なる教師はそのご計画の完成のために、働くすべての者にクロスに言われているように、あなたが私を知らなくても私はあなたを強くすると言っておられる。預言者エゼキエルの幻の中で、ケルビムの翼の下に人の手のようなものが見えた。これはそのしもべに彼らを成功させるのは神の力であることを教えるためであった。神がご自分の使者としてお持ちになる人々は、神の御業が自分たちに依存していると思うべきではない。有限な人間がこの責任を負うように任されてはいない。あの圧倒的なお金持ち、影響力のある人たちにどうやって戦おうかなと心配しなくてもいいんだそうです。これは神様の技であるんですね。責任は神様にあるんだそうです。まどろむことがない神、常にそのご計画の完成のために働いておられる神が、ご自身の働きを推し進められるのである。神は悪人の目的をくじき、神のために危害を加えようとする者の企てを混乱させられる。王であり万軍の主である神は、ケルビムの間に座して、国家の間の騒乱の中に、その子らを今なお守りになる。お守りになる。天にあって支配されるお方は、私たちの救い主である。主はあらゆる試みを図り、すべての人を試みる、炉の火を見守られる。王たちの砦が破壊され、怒りの矢が神の敵の心臓を貫くときにも、神の民は神の御手の中で安全である。スタディバイブル旧約聖書1079ページを読みします。神はすべての人をよくご存知である。もし我々の目が開かれるならば、我々の世界に永遠の正義が働いているのを見ることであろう。人間の支配下にない強力な影響力が働いている。人間は自分が事態を統制していると思い込んでいるかもしれないが、人間の影響力よりも高いところで働いている者たちがいる。 神のしもべたちは、神がサタンの計画を破るために働いておられることを知っている。神を知らない者たちは神の働きを理解することができない。輪の中で輪が回っている複雑な機械装置は非常に混み入っているように見えるので、人間はそれを全くもつれてしまったとしか見ることができない。しかし、預言者エゼキエルが見たように、神の御手は輪の上に置かれていて、すべての部品が完全に調和して働き、各々がその命じされた働きをしていながら、なおも個人的行動の自由を持って動いているのである。最後の時代に、この複雑なこの輪の形、これは我々を象徴しているんです。我々の働き。もうこれ、絡み合ってるようにも見えるんですが、実は神様が支配していて、神様ご自身が手綱を引いて、最後の神の民を最後の働きに動かすというんですね。ですから我々は全く神に委ねて、神様がおっしゃったことを忠実に働く、それしかないんだと思います。泣き人教会では、来週ぐらいから大総統のチラシをとこと訪問して、沖縄県にあちこちに配りたいなと思っております。もしインターネットでご覧になっている方も、自分の地域で大総統を配りたいと、配りたいというか、チラシで紹介したいという方がいれば、ご連絡くださって、もし我々と同じチラシでよければ、それを使ってもいいかと思います。個人個人の自由の伝道活動は、神様が手綱を引いて、完全な秩序のうちになされると信じたいと思います。神様、弱く汚れた私たちを救おうとして、イエス様を至聖所の働きまで、最後まで忠実に贖いの働きをさせてくださっていることを感謝いたします。罪深い私たちを救おうとするその愛に私たちが応えることができますように。終わりの時代がいよいよ近づいてきております。自己中心的な高慢な私たちをお許しください。新しい心を与えてくださり、神様の霊で動くクリスチャンとなれますように。そして預言の言葉をもとにして、神様の言葉に忠実に働くことができますように、私たち一人一人を守り導いてください。共にいてくださるという約束を心から感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡泣き人村あざ今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-562783 電話 0980-562783 ファクシミリ 0980-562881ファクシミリ 0980-562881 2881。 E メールアドレス contact@srministy.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministy.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。